皆さん、新年度いかがお過ごしですか？人事異動がある会社っていうのも多いんじゃないですか？弊社はね、4月1日異動なんですよ。で、今回の人事異動もかなり波乱を呼ぶというかですね、一言で言うと、優秀な人が何人か辞めちゃうっていうね、大事件が起こりまして、いやもう、お前笑ってる場合かっていう感じなんですけど、いや、笑っちゃうよね、やっぱ。なんでしょうね。大きな組織、大企業、なんていうか、日本の昔ながらのその悪いところが全部出てたようなね、なんかそんな面白い事件が起こったので、まあね、その特定されちゃうといろいろまずいので、ぼかしつつではありますけど、半分口と半分なんだろうね、私だったらもっとうまくやれるのに、みたいな痛いことをね、今日は喋っていきたいと思いますので、どうかお付き合いください。それでは今週も参りましょう。猫だって吠えたい。この番組はリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいことをテーマにパーソナリティの作田が自由気ままにお送りします。いやー、やめちゃいましたね。優秀な人がやめちゃうことの痛手さって多分やばいんでしょうね。いや、私みたいな平社員はさ、あ、なんかあの人辞めちゃうんだ、すげえ大事件だ、はははみたいなことで笑ってますけど、多分さ、人事とかその何ちゃんとこう、この子は将来こういうポジションについてもらって我が社の将来を担ってもらうべく多分いろんな経験させたりとかやってたと思うんですよ。さすがにね、あの古き良き日本企業の悪いところも煮詰めたような我が社ではありますけど、やってたと思うんですけど、そのなんだ、人材育成のリソースなんか知らんからね、本人たちはね。だから去ってしまうっていう、多分さ、その人事の人とかさ、今の幹部の人とかはさ、めちゃめちゃ頭抱えてるしさ、直属の上司とかはめちゃめちゃ言われてるんだろうね。あいつ辞めさせるなんてお前は何したんだみたいなこと言われてるんだろうなと思うと笑けますね。自分が関係ないからってなんか。いや、私もね、確かになんか、そういう時期、波がありますよね。転職したろかなみたいな、この、なんか仕事がうまくいかなかったりとか、なんか、うまくいかない時に限らず飽きてきた。私結構飽き性なんでね、なんかこうずっとこのままか、なんかもうつまんねえな、なんか環境変えたらいい感じになるかもなみたいなね、アホみたいな、私はアホみたいなゆとり世代なのでなんかそんなこと考えたりもするんですけど、でもやっぱりある程度この恵まれてるというか、安定してて、まあなんでしょうね、ちゃんとその本当ね、なんか、なんて言ったらいいのかな、ちっちゃいね、家族経営をしていて、労働組合ももちろんなくて、もう社長の気分で首を切れるみたいなね、そういうちょっともう労働基準法なんて関係ねえぜみたいな、なんかちっちゃい会社とかだと、それはさすがに辞めるメリットの方がでかいんじゃないですかってなると思うんですけど、やっぱりある程度組織の大きさがあって、労働組合もあって、そんなバカすか、首切れないって、首は切るなら切るで、干渉退職、リストラみたいな感じである程度お金を渡して、去ってもらうみたいなさ、なんか、そういう大きな会社ってやっぱ安定してるから、なんか、よっぽどね、横領するとかさ、とんでもない犯罪を犯しちゃうとかで、その、首に、ぐらいじゃないとクビにならないわけですよね、会社って。だから安定はしてるわけですよ。その安定を捨ててまで転職したいって思った彼ら彼女ら、しかも二人ですからね、今年はね、辞めたのね、彼ら彼女らのその、まあ、気持ちも、でも分からんでもないところもあるじゃない。前途なんだろうね、希望に満ち溢れた、まだまだ人生80年どころか100年時代って言われてる中で、こんなぬるま湯に使ってていいのかなとか、自利品だなとか、それこそこんなに AI が出てくる時代にさ、新しいところにチャレンジしたいっていう、その、ただその自分なりにチャレンジしたいから、どっか行くっていうんだったら、我々も多分素直にね、こんなに一周回って爆笑みたいな気分にはならないんですけど、どうやらね、話をね、聞いてると、私もそんなに、会社内で人脈がある方ではないので、マジで噂の噂レベルでしか知らないんですけど、どうにもその、めちゃめちゃ前向きに、その、自分自身の人生を考えてチャレンジングに、ここでもよかったんだけど、もっと挑戦したいから、ありがとうございました、次のステージに進みますっていう、その、爽やかな感じでは、なんかどうもなさそうだみたいな話をね、聞くわけですよ。やっぱりこの安定っていうのは、でかいから、 この波乱万丈なね、現代の動乱の時代において、やっぱその安定を捨てる動機っていうのは、まあね、もちろん尖った人はね、チャレンジングな気持ちだけでピャッて転職しちゃうかもしれないけど、やっぱどこかでマイナスの気持ち、こんなところでやったらっかっていう気持ちがないと、どうもそこまでね、決断できないと思うんですよ。そもそもこの会社を選んでるって時点で、結構安定は重視してると思うからね。でも辞めちゃったっていうのは、話を聞いてる限りですよ。やっぱりその、割に合わんというかですね、年功序列の悪いところが出てるなーって思ったんですよ。もう本当にその、給与の昇給表があって、そのテーブル通りに、まあお給料上がっていくみたいな感じじゃないですか。まあ多少ね、頑張ったらその、なんでしょうね、お給料の上がるスピードが多少速くなったりはあるけれど、でもまあ基本的には年功序列で、でまあその頃だったらまだまだ平社員だから、その、同じくまあ平社員の、年配というか、なんていうのかな、おじさん、おばさん、社員もいますよ。でも、じゃあ、その、優秀な、今回辞めた若手の子、まあ、あるいは私も含めなんですけど、まあ、真面目にやってますよ。ゆとり、ゆとりとか、Z 世代とか言われてますけど、でもやっぱりちゃんと真面目に働いてるし、なんでしょうね。あえて手を抜いてやろうとか、隣でしんどそうな人がいるけれど、自分の仕事じゃないから関係ねえやとか、なんかそういう倫理的なところに問題がある人ではないと思うの。私も含めて、みんな真面目で、思いやりというか、自分の仕事はもちろん自分の仕事でするし、他の人が困ってたら助けるし、なんか知らんぷりとか、私の仕事ちゃうし知らんわ、みたいな、そんな人たちではないんですよね。すごく真面目で、私は、まあ、そんなに深くはもちろん知りませんけど、でも働きぶりを見て、たりね、なんか同年代の働きぶりとか、まあ風の噂でその優秀な人がいるっていう話を聞く限りでは、なんかすごいいいやつなんだよ、心根がみんな。だけど辞めちゃったっていうところの、その話をね、聞いてると、やっぱりその、隣で、そうじゃない人がいるっていうこと。すなわち、自分はそうやって真面目にやってると。まあ仕事好き、めちゃめちゃ好きではないけど、当てられた役割はちゃんと果たそうとやってるし、チームでするものだ仕事はっていう感覚で、誰か困ってたら、で、助けてってやったら助けるしっていうのをやってるのに、もう関わらず、その、年上のね、社員さんの中には、窓際族みたいな人がやっぱりいるわけですよ。別に手抜こうがサボろうが、人の仕事を見て見ぬふりしようが、なんかチームで仕事せずに自分の仕事を自分だけ回ってればいいやみたいな態度取ろうが、あるいはもう窓際族だからね、もうね仕事も振られなかったりするんですよ、そういう人って。暇じゃないですか。暇の時に寝てるとかね。なんかそこまでのことがあったんだって噂ですよ。本当か嘘かわかんないけど、まあそういう窓際妖精おじさんみたいな一時期言われてたじゃないですか。そういう人の隣でどんどんどんどん、あの人に頼んでもどうせ進まないから、じゃあ何々さんお願いみたいな感じで、結構仕事がぎゅーっとその若手の子に集まっちゃって、それでやってられっかっていうストーリーがどうやら真実っぽいんですよね。それなりにさ、うちも名のある企業というか会社っちゃ会社だからさ、それでバリバリやってましたっていう経歴引っ提げてさ、転職したらそれうまくいくしさ、お給料も絶対上がるじゃん。それ転職するよねと思って、バカだなと思って、なるべくしてなってるじゃんって思ってさ、その話を聞いて、なんかすごくなんていうかな、いや、すごく応援したいと思ったのも、応援したいというか、なんてもったいないことをするんだって思ったんですよね。私が人事とか、あるいはマネジメントする、課長とか係長とか部長とか、そういう役職上の上司の立場だったら、そんなことしたらそんなことになる可能性が出てくるの分かるから、そうならないように手を打ちなよって、いやねえ、それ言うは易しですよ、行為は名医だから、後からだったら何とでも言えるから、そりゃね、 その課長とか部長の人が無能だったとか何にもしなかって悪いやつだって、その何でもかんでもその人たちのせいにするつもりはないけれど、でもさすがにさ、この世間を見ててもわかるじゃないですか。こんなにさ、転職サイトの CM がバンバン流れる時代がこれまでありましたか？少なくとも私の生きてきた30年ちょっとの間はずっとデフレだったし、就職市場も買い手市場だったからなかったですよ。でもここ10年ぐらい、10年は言い過ぎ？ 4、5年でものすごく転職で労働市場も売り手市場になってきたじゃないですか。そういう何社会情勢とかも全然踏まえず、今まで通りできる人にとりあえず全部仕事を押し付けて、隣で寝てる人がいようがサボる人がいようが何にも注意せず、ねぎらいもせずね、頑張ってる人お給料上げることもせず、まあ全く上げてないわけじゃなかっただろうけど、でもじゃあその寝てるおじさんと自分の給料がどっこいどっこいやるよ、おじさんの方が高いみたいなことになっちゃったらさ、そら切れるよねそんなの切れるに決まって言ってるじゃんって思って、なんて上はアホなんだろうかって思ったんだよね。猫だって吠えたい。まあじゃあどうすればさ、今年辞めちゃったさ、若手のエースたちが辞めなかったんだろうって、どうすればよかった
の。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ラジオトークや一部のポッドキャストでお聞きの方はそろそろお時間です。この続きは YouTube のほか概要欄に掲載の URL からお聞きいただけます。ぜひフル尺の配信チャンネルもチェックしてみてくださいね。それではまたお会いしましょう。バイバイ、またね。